はい、それでは、今日からね、アドベントに、入りました。第一アドベント日曜日になりました、昨年に引き続き今年もですね、オンラインで、このようにアドベント、そしてクリスマス礼拝を行うことになりました。新型、ね、コロナウイルスの世界的流行が始まってから、間もなく2年が、ね、経とうとしております。でこの2年間ですね、本当に私たちはキリスト者としてクリスチャンとして、神様の恵みをたくさん覚えました。本当にこのオンラインもそうですよね。オンラインを通じて普段は、なかなか教会に来れない方や日本にいらっしゃる方も含めてね、一緒に礼拝することができたり、本当に、この試練の中にはあるんですけれども、でも私たちはその中で神様の恵みを改めて覚えることができた、そのことを感謝したいと思います。ただその一方でですね、この、パンデミックによって、引き起こされた、様々な分断、また対立を私たちはこの2年間いろんなところで見てきたんじゃないかなと思うんですね。例えばマスクなんかもそうかもしれませんね。日本人は、ね、比較的皆さんマスクしますけど、マスクをするしないということでちょっとこうね対立、なんかお店では暴力を振るうような人が、いたりとかですね、あるいはワクチンにしてもそれを打つべきだ、いや打たないね、いろんなその考え方の違いによって、いろんなところでこう議論や対立が生まれたりとかね、この本当パンデミックによっていろんな対立分断というものが、こう明るみになってきたんじゃないかなと思うんです、この2年間で。今年の私たちの年間聖句ローマ人への手紙8章38節39節には、死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どんな被造物も私たち、どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんというふうに記されています。さまざまな分断や対立が引き起こされている今だからこそ、私たちを互いに引き離そうとする力、神様から私たちを引き離そうとする力が今世界中にこう蔓延している今だからこそ、私たちは改めてこの御言葉にですね、心を止める必要があるのではないでしょうか。そこで今年のアドベントはですね、この年間聖句の御言葉を真ん中に置いて土台として、そして私たちを分断する壁というものをですね、アドベント全部で4回ありますから、4つの壁に分けてですね、見ていきたいと思います。私たちをこう分断する4つの壁と、そしてその壁を打ち破るキリストの力、これについてですね、このアドベント4回に分けて、取り継がせていただきたいと、そんなふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。そして今日は第1回目の今日はですね、イザヤ書の御言葉から私たちを分断する最初の壁、これを死というふうに呼びたいと思います。私たちを分断する死という壁、そしてその壁を打ち破るために、打ち壊すために来られたイエス・キリストの使命について御言葉を取り継がせていただきたいと思います。で4つの壁の第1番目が死っていうね、なんか一番重いものから始まりましたけれども、今日はこの死という壁について見ていきますね。新型コロナウイルスの、ね、世界的その流行が始まってから、今日までに、大体およそ500万人以上の方が亡くなったと言われてますね。でまた今年の冬流行りだしてますので、もしかしたら近いうちに600万人とかね、700万人とかどうも増えていきそうだなっていう感じがしますけれども、でもその数字一つ一つの背後にですね、死という壁によってもたらされた別れ、分断、そして深い悲しみがあるということを私たちやはり 心に覚えたいと思うんですね。忘れてはいけないと思うんです。例えば、昨日まで先月まで、毎日1000人死んでました。でもそれが今、50人に減りました、あるいは50人だったのが5人に減りましたというと、私たちはあ収まってきた、よかったっていうふうにね、まあ、それはもちろんいいことなのかもしれませんけれども、でもそれが500人であろうと50人であろうと5人であろうと1人であろうと、その一つの死の背後には別れがあるわけですよね。大きな悲しみがその家族にとってはあるわけですよね。そしてこのパンデミックをですね、私たちが無事に例えば乗り越えることができたとしてもですね、私たちはみんないずれこの死という壁と向き合わなければならない、ね、今もうお年をこう召して、そういうことを考えることがある人もいれば、若い人はまだそんなことを考えないかもしれませんけど、でもいずれ私たちはみんなこの死というものを目の前に対峙しなければならない時がやってくるわけですよね。そして生きてさえいればまた会うこともできる、生きてさえいればまた会うこともできる、生きてさえいれば和解することもできるかもしれない、ね、喧嘩して別れたとしても生きてさえいればまた会って、ね、仲直りする可能性だってありますよね。でも死という壁はそのような望みさえもことごとく私たちから奪い去っていきます。死はあらゆる望みを断つという意味において私たちを希望から分断する壁と言ってもいいかもしれません。あらゆる希望から望みから分断し、そして絶望をもたらす壁というふうに言うことができるかもしれません。そして希望っていうのは明日を生きる力ですよね。明日を生きる力、その希望がなかったら生きていても死んでいるのと同じです。聖書にもそういう言葉がありますよね。体は生きてるけど死んでるっていうふうにね、言われるところがあります。イエス様はこの生きているのに死んでいる者たち、肉体的には生きていても霊的には死んでいる、罪によってもたらされた死というね、この壁の前にただ立ち尽くして絶望するしかなかった私たち罪人、この罪人である私たちの希望となるために、そして命となるためにこの地上にイエス様を生まれくださった、それがクリスマスです。今日はイザヤ書から2つの御言葉を選ばせていただきました。一つは9章の6節から7節で、ここには神の国を永遠に統治する王なるキリストの姿が予言されています。あなた方のために、ね、緑子が生まれる、男の子が生まれる、クリスマスのイエス様のことを言っているわけですけれども、その男の子、その緑子はやがて神の国を統治する王になるお方だ、永遠に治めるお方だ、そう予言しています。翻ってもう一つの53章10節、イザヤの53章10節、ここには私たちの罪過のために、私たちの罪のためにその命を、自分の命を生贄としてくださった、代わりとしてくださったキリストのもう一つの姿が描かれています。両極端ですよね。一つは王なるキリスト、栄光に輝く王なるキリスト、でももう一つは十字架で苦しみを受けて死なれるもう一つのキリストの姿が描かれています。そしてそのどちらも主の御心によって成し遂げられるという言葉で結ばれていますよね。主の熱心がこれを成し遂げる、彼によって主の御心は成し遂げ、成就する、成し遂げられるという言葉で結ばれています。それが神様の心だ、神様のご計画だということですよね。死は私たちをあらゆる希望から引き離し分断し絶望をもたらすものでした。でも神様はこのイエス様を、キリストをあえて その絶望をもたらすはずのその死に引き渡したんですね。イエス様をあえてこの死に引き渡した。そしてさらにその死からよみがえらせることによって、その死が私たちに罪の許し、そして永遠の命をもたらすものにしてくださった。キリストの死がですね、イエス様の死が私たちに罪の許しと永遠の命をもたらすことにしてくださった。絶望を私たちにもたらすはずの死が、あらゆる全ての希望から私たちを引き離すはずのその死が、御子イエス・キリストによって、御子イエス・キリストの死と復活によって私たちに罪の許し、そして永遠の命という希望をもたらすものにひっくり返されたんです。覆された。このイエス・キリストを信じる者にとって死はもはや私たちを分断する壁ではなくなった。私たちを互いに分断する壁でもないし、私たちを神様から分断する壁でもなくなりました。死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのか、死は勝利に乗り込まれた、と聖書に書かれている通りですよね。新型コロナウイルスによるこのパンデミックっていうのはもちろんですけれども、死というものはこれまで本当に多くの別れ、分断、また悲しみ、絶望を私たち人間にもたらしてきました。皆さんも通ってきたと思います。死を通してね、本当に深い悲しみを私たちは経験してきたと思います。でもその死を覆すことのできる、死をひっくり返すことのできるお方が今から2000年前にこの地上に来てくださったという、そしてよみがえって今も生きておられる、そして私たちと共におられるということをしっかりと心に留めて、クリスマスを私たちは迎えてまいりたいと思いますね。イエス様がいなかったら、死っていうのは本当に私たちにとって絶望以外の何物でもないですよね。その先に何もない。でもイエス様があえて死なれ、よみがえってくださったことによって、その死というものを希望に変えてくださった、イエス様の死が私たちに希望と命をもたらしてくださった、死をひっくり返してくださった、このお方をぜひ私たちは覚えたいと思います。死という壁を打ち破ってくださったイエス様を心に留めつつ、このクリスマス迎えてまいりたいと思います。今日はですね、メッセージあんまり長くしたくないんです。その代わりですね、今日の御言葉最後にもう一度お読みしますので、ぜひ皆さん今日の御言葉をね、噛みしめていただきたいんです。御言葉を心にぜひ刻んで噛みしめていただきたいと思います。どうぞね、目を閉じて私もお読みしますので御言葉を聞いてください。イザヤ書の御言葉、もう一度お読みいたします。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。最後に皆さんもう一度ですね、今日のこの御言葉を反芻しつつ、噛みしめつつですね、私たちのこの年間聖句であり、今年のアドベントクリスマスの を中心テーマでもあるローマ人への手紙8章38節39節の御言葉をですね、ぜひ皆さんも一緒に最後に読みたいと思います。声に出してですね、拝読して、そしてそれを今日のこのメッセージの最後の祈りの言葉とね、させていただきたいと思います。最初にね、日本語、そして、その次にね、あ、ごめんなさい、最初に英語で読みましょうか。そしてその後にね、日本語で読みたいと思います。ぜひこれをね、今日のこの御言葉の時間の祈りの言葉にしたいと思いますので、皆さんもぜひ声に出して一緒に読みましょう。画面に出しますね。 Okay, let's read together and pray. For I am persuaded that neither death nor life nor angels nor rulers nor things present nor things to come nor powers nor height nor depthNor any other created thing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. 日本語で、私はこう確信しています。死も命も見つかりも、権威あるものも今あるものも、後に来るものも力あるものも、高さも深さも、その他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アーメン。